ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日のゲストはマルエス養魚原料合資会社代表社員の西本潤さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よくともみとともにもね、はい、聞いてくださっているということですが、はい、まさか自分がというふうにさっき言われてましたが。
そうですね、
はい、
僕はこの福祉と僕っていうのは結びつかなかったもんですから、
ええ、
なんで僕がでここに座っとるのかなっていう、
はい、ちょっとねでもいろいろお話をしてた時に、ね、ビビッと結びつきましたので、はい、今日は来ていただきました。他にも今年度というか、まあ、総会前なのでまだですね、瀬戸市の小中学校 PTA 連絡協議会の会長さん、まあ、略してセピーレンと言いますが、はい、全体の会長さんで、あと大学生でもあるんですよね。
そうですね、現役の
大学は何年生になるんですか。
何年生、今入学してからは今4年目ですね。
頑張りますね、忙しい中。
やらなかった分を今穴埋めです。
はい、3年生まだありますね。じゃあはいね、3級の公開、収録討論会にも出てくださいましたが、瀬戸の未来を語っていただいたんですけども、なぜ今日私が西本さんをお呼びしたかというと、西本さんと以前ねお話をしている時に、実は、身体障害者手帳を持っているんだよっていうお話を伺ったんですよね、はい、でも3級チームと一緒に富士登山をしてその時も今年、去年もう最後のチャンスかなって言われていたんですが、はい、まずこの手帳を持っているということなんですが、どんな診断名があるんですか。
ですね、僕は子どもの頃から聞かされていた病名っていうのが大腿四頭筋短縮症って言いまして、まあ、大腿四頭筋拘縮症とも言うんですけど、右の太ももの大腿四頭筋、一番大きい筋肉なんですけど、はい、が、固まってしまうっていう、
それは子供の頃に。
そうですね、子供の頃に。
じゃあもうずっとどちらかというとちょっと不便な中、ずっと生活してきたってことですか。
っていうかね、もう小さい頃に患ったもんですから、もうそれが当たり前っていうのか、それしか与えられとらんもんですからね、あんまり、まあ、おそらく不便だったんでしょうけど、それが当たり前で来ちゃったもんですから、不便っていうのか、便利なのを知らないもんですから。
逆にねずっとこれでっていう、
そうですね、
大腿四頭筋拘縮症って、私短縮症とも言うということですが、初めて聞いたんですけど、周りにはいらっしゃるんですか。
生徒でも数人お見えになりますね。あと重症な人は数人見えて、軽い人はいっぱい見えて、自覚症状もない方も見えるんですけど、
西本さんの場合は、まあ、重症、重度、中度、軽度とすると、
僕のはおそらく重度でしょうね。
重度、それは右足なんですけど、どうしてまたなったっていうか、
子供の頃に風邪ひくと注射打ちますよね、それが子供ですと、昔は当時はお尻にブスブスやってたんですけど、結局子供ですので、またやんちゃなこだわったもんですから、暴れて打ちにくいもんですから、太ももだとクッと制圧しやすくて抑えやすいということで、もう太ももにやっていたのが、結局回を重ねるごとに筋肉が固まってしまったということですね。
そういえば小さい頃お尻に打ってましたよね。
そうですね、
今ってないですよね。
今はもうほとんど筋肉注射っていうか、血管に打ちますよね、腕の。
でも、まあ、お尻ではなくて太ももに打っていて、じゃあ、まあ、それを重ねたことでなった、
そうですね、
具体的にじゃあ気づいたのはある日突然。
気づいたのはね、幼稚園の徒競走で、運動会の、先生がなんかお宅の純くん走り方がおかしいですよっていう指摘を受けまして、うちも鈍感な親なもんですから、あんまり子供ちゃんと見とらんでかったのかなと思うんですけど、先生が気づかれて、それで医者行ったらそういう診断が下されてっていうことですね。
具体的にはじゃあ今走り方がちょっと変っていうね、あのお話があったんですが、具体的にどんな感じなんですか。右足がちょっと力が、
あのね、まず正座ができなかったです、
うん、
あの筋肉が伸びないもんですから、正座が伸びないっていうのと、一番この病気の特徴として、うつ伏せになってこう足を曲げていくと、
うつ伏せになって
足を曲げていくと尻上がり現象って、こうお尻がついて上がってくるんですよ、
はい、
ペタンと足がつくんじゃなくて、
あ、はいはいはいはい、
それが一番特徴ですね。
あ、お尻が上がって足がこう倒れていくよりも、
そうです、こう足を折り曲げていくとお尻が上がって、うん、普通の子ですとお尻上がらずに足がペタンとつくんですけど、それが曲げていくとお尻がぐーっと上がって尻上がり現象っていうのが、それが一番顕著な見方ですね。
それ無意識で、
そうですね。
で、例えば痛いとか、なんか力が入らないとか、
あのね、それ自体で痛いとか力が入らないっていうのはないんですけど、うん、まあ後からもお話しますけど、僕の場合それの治療のための手術で、うん、結局筋肉を取っちゃったということで、力が入らなくなったっていうんですね。
その治療っていうのは手術なんですか。
そうです、はい、
じゃあ、気づいて、まず手術、
手術年長の時に第1回目をして、それであまり効果がなかったもんですから、小学校の3年生の夏休みに2度目の手術をして、そこから筋力がなくなったですね、
じゃあなんかこんな言い方していいか分かんないんですが、失敗とかミスだったんですか、
ね、まあおそらくそうでしょうね。
まあ、じゃあそこでちょっと力がなくなって、さらにでもそこの段階では小学校3年生だから、今までよりも不便になったっていう不便さは感じましたよね、
それあの3年生やった当初はもうほとんど歩けない状態だったもんですから、松葉杖をついて、もう学校送り迎えっていう生活、しばらくはそういう生活だったですね、
小学校3年生というとどんな感じなんですか、こう自分の中で。
どうかな、そうですね、不便っていうか、まあ、当時ので僕も動きたくて仕方ない人間だったもんです、まあ、あの手術直後は足を膝を固められちゃうんですよ、ギブスで、それも膝の部分をコツコツコツコツぶつけて割って、動くようにして動き回っとったぐらいですから、それでね、結果としてその送り迎えもされるのが嫌で、やっぱりみんなと通学したいじゃないですか、
ね、
でまあ、無理してでも自分で歩くっていうことで、無理やりにでも歩く、それが結局一番いいリハビリだったんでしょうね。そこでそれをしてなかったら、おそらく多分今は歩けてなかったと思うんですけど、
自分でリハビリして、
自分でリハビリ
、でもだんだんだんだんこう思春期になるじゃないですか、こう多感な時期っていうと、まあ、中学生とか高校生とか、はいはい、そんな時期は
やっぱりその時期が一番ダメージが大きかったですね。あの体のダメージっていうより心のダメージで、だいたい身体障害者の方っていうのは皆さんこの体の四肢の障害の部分だけを見ちゃうんですけど、やっぱりその裏側には心の傷っていうものものすごいあるもんですから、やっぱりそういった部分では僕も一回も口に出したことはないですが、大変でしたね、自分の中ではね、それを抑え込むのが、
だからもしかしたらこうすごく重度な本当に歩けない人たちよりは、もちろんあの軽いわけじゃないですか、でもなんか心の中っていうのは、そういうのってあんまり関係なくて、やっぱりなんだろう、みんなと違うことがちょっとすごく嫌だったり怖かったりしますよね。
だけどもそれを受け入れようとは一切しなかったですね。もう自分はみんなと一緒だっていう気持ちはあるんですけど、負けず嫌いの性格でね、
じゃあもうどちらかというと、こう今こうやってお話ししてくださってるんですが、人にはあまり言わない、
もう一切言わなかったですね、以前は。
でもなんかすごくスポーツマンだったんですよね。今もですね、
スポーツマンというか暴れん坊で動くことが好きなんですよね
じゃあやんちゃで、
やんちゃで
スポーツも
じっとしてられない
いっぱいやって、じゃあお友達なんかどんなふうに思ってたんでしょうね。
あ、僕のことで、多分ね、気は使ってたと思いますね。僕には一切言わないんですけど、 友達は多分気を使ってたと思うんですけど、
でも原因がやっぱり注射ってこともあるので、ご両親としても多分すごく気に病んでたんでしょうね
と思いますけども、その部分はタブーで我が家でも触れなかったですしね。
そうか、どうして吹っ切れたんですか。
これがね、そう、今まで僕障害はあったんですけど、徒競走でもまあ早い方でしたし、クラスではリレーにも選ばれるぐらいはできたんですけど、やっぱりね、そこから上に行こうって思うと負けず嫌いなもんですから、もうそれより上に行こうと思うと認めたく一切認めなかったんですけど、まあ、やっぱり今思うとそれが原因で、それ以上は目指せないということで、結局最後は放り出しちゃってたんですよ。そういうもうみんな一生懸命努力せずに放り出していたことを、大人になってからいろいろスポーツを始めて、ダメな部分は頭を使って補って、やれるとこまでやって、そのできた結果を受け、もう自分として受け入れようと思った時にもう吹っ切れたですね。
ちなみに大人になってから、こう挑戦して、これやってみようと思ってやったスポーツって、
中学時代はハンドボールやってたんですよ、で高校時代はアメリカンフットボールをやりまして、それから大人になってからね、20歳ぐらいの頃から水上スキーっていうスポーツ、船の後ろで始めたんですよ、
紐かなんか持って、
そうです。あれはまあ当初遊びでやってたんですけど、それがね、ある時からこの辺だと浜名湖が一番レベル高いんですよね、で競技でやってる人と僕らっていうのはもう全く別の世界と思ってたんですよ。で浜名湖行って競技やってる人たちに一回混ぜてもらってやったら、大して変わらんじゃんっていうので、それからね、競技としてやり始めたんですけど、まあ、別に大した結果は出なかったんですが、まあ、その中で自分がね、試行錯誤して頭を使ってやれるだけ、やれる部分はやって、できるだけのことはやってっていうことで、それでまあ結果が出ないのはまあ仕方ないなって、まあ、年のせいで大人になったっていうのもあるんですけど、
でもなんかこの水上スキーって、両方のなんか足のバランスみたいな、
それがね、本当は右と左5と5っていうのが一番ベストなんですけど、一本の板に乗るっていうことで、悪い方の足の部分をいい方である程度は補うことができるんですよね。
そうなんだ。
まあ、結局最終的には
それは自分で見出した方法、
そうで、まあ、見出すっていうか自然と体がそうしていくんですけど、まあ、その上を目指そうと思うとやっぱり日本の健常な足が必要なんですけど、まあ、そんな中でね、いろいろやっているうちに、まあ、自分の中でこれは仕方ないなってどっかで受け入れれるようになって、それからもうそういったことも受け入れるようになりましたね。
なるほどね、だって去年富士登山ですもんね、これはまた、まあ、誘われたってこともあると思うんですけど、
いや、誘われたっていうか僕が皆さんお誘いしました、ね、
そうなんですか、それはどうしてまた、
富士山がね、やっぱり日本人に生まれた以上ね、あの頂に一度は登ってみたいなっていうのをずっと思ってたんですよ、なかなかね実行することができないんですけど、まあ、最近この体力的にも衰えてきたこともありまして、やっぱり足もね、悪い方かばうといい方がだんだん悪くなっていっちゃうんですから、もうこれやれるうちにやっとかないといけないなと思って、で友人にちょっと付き合ってって言ったら、いいよって言って企画してくれまして、で、まあ、サンキューの皆さんもお誘いしていつの間にかサンキュー登山隊になっちゃったんですけど、
じゃあこうもともと障害のある方の足ではなく、今大丈夫な方の足がだんだんそこをかばっているためにちょっと弱ってきた。
そうですね、もうこっちのいい方に依存しっぱなしなもんですから、だいぶ悲鳴を上げてますね、体の方も立派になっちゃいましたし、
いい体格でだからこう今のうちに登っておこうと。
そうですね、
どうでした登って。
やっぱり富士山はいいですね、
世界遺産ですね。
だから昨日も東京行ってきたんですけど、富士山見えるのが楽しみに行った。昨日天気悪かったので残念ながら見れなかったんですけど、先月だったかな、先月もわざわざ見に行ったんですよ、先月一回見て、先月も行ったのかな、なんかね、見るのも大好きでね、
なんかこうご利益ありそうなね、ご利益ありそうな、
あるといいですけど、今のところないですね、何も
じゃあ、その時ね最後のチャンスかもしれないなというふうに確か私聞いたんですけど、うん、そうですね、でもまた
また今年もなんとかいけそうですので、あとね本当皆さんがね助けていただけるんで、うん、まあ、足手まといにはなってると思うんですけど、
いや、
ね、皆さんに助けられて励まされてやらせていただいてますよね。
うん、じゃあ改めて、ね、まあ、今大腿四頭筋短縮症または拘縮症ということなんですが、にでずっと生きてきたっていうことに対して、はい、何かこう思うことってありますか？
特にないですけど、それね、この番組に出るにあたって改めてずっと今までの振り返ってきたんですけど、うん、なんかねこれがあったから強くなれたんじゃないかなって。この間もねセピーレの研修会で宮崎真澄さんに来ていただいて、はい、あのサブタイトルが病は神様からのギフトですっていう サブタイトルだったんですけど、ね、僕もね神様、僕なんかいい加減な人間ね、神様が何もかも与えちゃったら努力もしないし何もしない、ね、人間になっちゃうからちょっと負荷を与えたれっていう、与えていただけたんかなと思ってね。
そう、宮崎さんもね、がんになって、
そうですね、になって、
離婚もされてという、ね、こういろいろ乗り越えて今があるっていうことをね、言われてましたもんね。停電になったって
、素晴らしい。
ねえ、
前代未聞の
貴重な場にいさせていただきましたが、
あれだけ会場が張り詰めたような静かな公演はおそらく初めてでしょうね、あの文化センターで。
そうですね、マイクなしでね、マイクなしで。でも宮崎さんが初め話してくださって、途中でポータブルマイクが来ましたけど、ね、でもそうですね、何かあった時にやっぱりそういうふうに思えるっていうのは、
そうですね、なんかね自分の中で何事もいいように解釈しよう
私もそんな人間なんでプラス思考なので、ね、はい、超ポジティブとも言われるんですけど、でも多分なんかこう起こりうることってきっと意味があって、その意味をどう捉えるかとかっていうことですよね、うんうん、なんか何にもない人っていないですもんね。
そうですね、人それぞれ何かを抱えてると思うんですよね、
そうですね、はい、また後半も話を伺いますが、セピーレの会長もいよいよ間もなくですもんね、はい、
そうですね、あと
5月、
あと1月ちょっとでもうお役御免で、
はい、もう本当に西本さんが会長の時の研修会で停電になるっていうのが ね、
まあ、僕らしいですね
またこれも涙の挨拶がねまたすごい良かったんですけども、はい、で、大学の話なんかも後半聞けるといいなと思うんですが、大学で福祉も勉強されてるんですよね、はい、そんなお話も伺いたいと思います。今日のともみとともにゲストはマルエス養魚原料合資会社といっても会社の話は何も聞いてなかったんですけど代表社員で、今年度の瀬戸市 瀬戸市小中学校 PTA 連絡協議会の会長でもある西本淳さんにお越しいただいております。大腿四頭筋拘縮症ということでね、そんな話も伺っておりますが、後半も西本さんにお話をお伺いします。ともみとともに今日のゲストはマルエス養魚原料合資会社代表社員の西本淳さんです。セピーレの会長でもある西本さんですが、ね、先ほど、まあ、便利さがわからないから、まあ、ずっとこの不便な状態なので何が不便かというのもあまりわからないというお話がありましたが、はい、おいっ子さんのお話をねこの間してくださって、はい、おいっ子さんが
腎臓
手術をされたんですよね、
腎臓移植しました、
その時のお話がちょっと感動的だったんですが、はいはい、していただきましょうか。
うちのおいっ子がですね 生まれてすぐぐらいに腎臓病があるっていうことが発覚しまして、それであのずっと治療を続けて、19か20歳頃にから透析を始めたんですよね、でそれで大人になって父親から腎臓移植を受けて、まあ、今順調にいってるんですけど、その頃あの子供の頃はなんか物も言わないね、暗い子供だなと思っとったんですけど、手術終わった、移植の手術終わった途端に急になんか性格が明るくなって、まあ、顔色は当然病気が治れば良くなるんですけど、顔色も良くなってね、それであの性格も明るくなったものですから、まあ、よくよく聞いてみると、もうその患っている時は人に対して笑顔を浮かべるっていうことすらできないぐらいおそらく辛かったんでしょうね。で、まあ、本人の、あの言葉を聞いたら、普通の体がこんなに楽なもんだとは思わなかったっていう、ああそうなんかって思いましたね僕も。
だから甥っ子さんはまあずっとその状態で生きてきたの で、ね、手術をしたら楽に、
もうは軽く、体は軽いわ楽だわっていうので、
そうですよ ね、腎臓だとこうやっぱり尿でこう 毒素を出すじゃないですけど、
そうですね、なんかものすごいしんどいみたいですね、まあ、本人も口に出さなかったですし、本人もそれが当たり前で来てたもんですからね、
それでその話を聞いてちょっと置き換えたり
したんですか。自分に置き、あそうかと思って、僕も一本左足と同じの足を右に一本つけたらどんなんだろうなって初めての時考えましたよね、飛ぶように走れるのかなとかね、
そうですよね、
まあ、それは無理な話なんですけどね、まあ、
人生にもしもはないって言いますけど、でも想像しますよ ね、
考えたこともなかったですよ、そういうこと自体をね、
でも考えたことがないというのはやっぱり今がこう充実してて、多分満足しているっていうことですよね、
物事に対して鈍感なん
ですね。まあそれが良かったかもしれませんね。はい、で大学もね、またこう忙しいのに、まあ、わざわざ大学に行かなくてもと思うんですが、ある日思い立ったんですね。
そうですね、ある日思い立って、まあ、以前からあの思ってたんですけど、行こう行こうと思ったけど、仕事があるし、あれがあるし、これがあるし、いろんなもののせいにして、なかなかね行けなかったんですけど、どっかでじゃあ行こうって言って踏み出して、今これで通い始めて、今年でこの4月から5年目に入りましたけどね、
あと単位が
124単位で卒業なんですけど、今92か93ですので、
あと30ぐらい、
ちょっとあのトンネルの先の明かりが見えてきたところですかね。
これ通信、
通信です、はい、
通信ってものすごい大変だって
聞きますね。そうですね、学校行かなくていいで楽だと思っとったんですけど、実はねこれ自分との戦いで、サボりたければいくらでもサボれるし、
なんかよくこう福祉関係の方ってね、やっぱりあの福祉職に就いたことで、あの福祉大を行っておこうということで、こう通信を始める方って何人か知ってるんですけど、本当大変だよって。
そうですね、あの学校行かなくても誰にも叱られないし、勉強しなくても誰にも叱られないんですけど、注意もされないんですけど、やらない溜まった分は全部自分に降りかかってくるということで、
でもコツコツと92単位取って、
そうですね、
ねえ、じゃ あ、 あの西本さんって社交的で付き合いも広くてね、まあ、飲み会があったり、はい、こういろいろセピーで、まあ、仕事 で、 です、ね、忙しいんですが、人知れず努力もされていたっていう、
人知れず努力っていうのがその隙間を狙ってちょっちょいちょいと、だから忙しいから逆にやれるんですよね。いっぱい時間があったら他のことで遊びほうけてやらないと思うんですけど、忙しい、これ人間の心理で忙しくてやれないからやらなあかんっていう気持ちが余計湧いてくるんですかね。
じゃあもう卒業待ち遠しいですね。
まだまだ先は長いですけど ね、
でもちょっと光が見えて、はい、ね、そしてまあセピーレンももうすぐ終わりなんですが、やっぱり携わってよかったですよね。
よかった、本当ね、あの各生徒の学校の事情っていうのが本当よく分かりましたね。
これって、あの、まあ、学校の PTA 会長っていうのは、まあ、選ばれてというか、まあ、なるんですけど、そのセピーレンの、会長っていうのは一応持ち回りみたいなんで、それもやっぱり選ばれるんですか。
各学校持ち回りではないですね、会長は。
じゃあ選ばれたんですね。
選ばれたのか。あの それ以上は言いません。選ばれたわけではないですけど、
最初はびっくり
ですよ、ね、そうですね。
そうか、でもなんか瀬戸、私、まあ、私も瀬戸っ子なので、はい、自分も瀬戸の小学校中学校だからすごく好きっていうか愛着があるので、はい、私もあの PTA 携わって本当に良かったなって思っているんですけど、やっぱなんかそういうふうに西本さんのように痛みが分かる人っていうのがね、うん、また上で、立っていくとまた違うのかなっていうふうに感じました ね、
どうです
かね。なんかこうあのメッセージというか、やっぱりあの障害の重い軽いっていうのは本当に何をもって言うのかなって私もよく思うんですけど、まあ、手帳上はね柔道とか判定はあるんですけど、でも障害に重いも軽いもないって
本人がどう捉えとるかですよね、
思うので、やっぱりこうちょっとのことで悩んでいる人とか、逆にちょっとのことだから辛く思っている人もいると思うんですが、そんな方に西本さんからメッセージを送るとすると、
そうですね、何事にも、挑戦するということですかね。あの僕よく子供に叱るんですけど、何かやろうかっていうとできないっていうんですよね、できないっていうのはやってからできなかった初めて言うことで、やる前からできないって言っちゃダメだよって、何でもいいからとりあえずチャレンジしてみて、ダメならごめんなさいって言えば別に命取っていくわけでもないですしね。で僕は何でもね、あのできませんじゃなくて、やれるかやれんか分からないけどとりあえずやってみようって思って心がけてるんですけど、なかなかそうもいかないんですけど、
なんか大人になると分かるんですよね、その過程が大事だったなって。そうですね、こう私もなんか昔は大女優になることを夢見た時期もあったんですけどまあ大女優になれなかったんですけど、でも一生懸命こう頑張ってみんなと芝居したとか ね、
いや友美さんなれなかったんじゃなくて、これから慣れるかもしれないんで、
本当ですね
大女優目指して
本当です ね、 ね、まだまだこれからですね。
米倉涼子か
林智
美かってい
いですね、はい、もうこの土日にオリバーの司会のお姉さんやりましたので、人生何でもこういつまで経ってもねやろうと思う気持ちが、お姉さんをやれる時が来るなんて思ってなかったので、
いいじゃないですか、ね、まだまだお姉さんで、
はいはい、そうです、夢は持ち続けて、はい、チャレンジする気持ちを自分でできないって決めちゃダメですよね。そうですね、はい、わかりました、じゃあ今年も富士登山頑張ってください。
頑張ってます。
はい、ありがとう。
雨が降らないことを祈ります。
雨男ですか。
雨男です。
あ、大丈夫でしたよね、去年は。
去年は大丈夫です、
ね、本当ですね、ぜひぜひ、じゃあサンキューチームを誘って、はい、富士登山またよろしくお願いいたします。頑張ります。私は上からの景色は見てみたいなと思うので、頂上まで誰か連れてってくれたらって思いますけどもね。はい、ありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストはマルエス養業原料合資会社代表社員、そして、今年度ですね、25年度ですね、瀬戸市小中学校 PTA 連絡協議会会長の西本純さんでした。ありがとうございました。